ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日7時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は有田班がお送りします。本日お送りするメンバーは彩香と
結衣と
真岡と
ジャンガと
キャシーでーす。
よろしくお願いします。イエーイ。さて皆さんお待ちかねの今回は MC は私アイドルの彩香がお送りしたいと思います。
イエーイ。イエーイ。
ありがとうありがとう。
今日も可愛い。
満を持して満を持してね、私があの MC させていただくんですけれども、
今日も可愛いですね。
可愛い。 ありがとうございます
緊張してる緊張してる。
本日からちょっと緊張してるんですけど、ちょっとなんと最強のメンバーが有田班に投入されましてですね。誰誰、皆さん誰やと思います？
誰やろ誰かな。
大喜利をさせていただきたいんですけど、誰やと思います？
誰ですか？
大喜利誰やろ。
大谷翔平。
大谷翔平。いいないいな
最強やん。
怪我して帰ってきたから
チッチが入りにくくしたところでチッチで
ー
す
名前言われてもうた。
チッチでーす。
あ、挨拶したらいいですか？
はい、お願いします。
はい、はじめまして、有田阪神メンバーのチッチです。
よっ
よ
っ。今月の目標はハンターハンターを読破することです。
足りる今月だけで足ります
か？今何巻ですか？
今何巻か忘れましたけど、虫編入ってます、ちょうど。
おお。
わかりませんねめちゃくちゃ複雑な漫画ですよね、
はい、
ハンターハンター。え、他に何か聞きたいことありませんか、チッチに？
好きな色は？
好きな色。
好きな色こんやん。
今日は青色の服ですよ
見えへんからラジオやから見えへんし。え、もういいですか皆さん。
じゃあ好きな食べ物は何ですか？
好きな食べ物はもぎもぎフルーツです
懐かしい
懐かしい。
分からん。
幼稚園の時ずっと食べてたやつ
何が乗ってるグミみたいな
やつ。そう、
あれ好きやった。
かわいい。
好きな男性の仕草は？
おお、
狙ってんの？
照れんなよキャシー、聞いといて
狙ってる。
仕草髪の毛描くところですかね。
お
ちなみに
描くな描
くな髪の毛を描いた時に落ちてきたフケとか
いやちょっと NG 入りますね
どうやめてやね。ほ
んまジャンガさん出来になりますねさて最強な新メンバーを迎えたところで、はい、これからあと何回かわからないですけど頑張っていきましょう。有田班ラジオ
頑張りましょう。
頑張りましょう。ってことで今月も、トークリレーからいきましょうかね。
はい、
はい、
今月のトークリレーのテーマはワールドカップです。
よいしょよいしょ。寝不足がすごい最近。
本当にね、先日ですね、やっと第2戦をね、終えたところなんですよね、収録日が
そうですね
この放送日はもう何予選リーグは終わってますよね。
ポーランド戦が終わって、
うん、日本は
どうなってるかな
ってところですね。
ね、
8年ぶりの決勝トーナメント進出なるか
気になりますね。
気になりますね。
いや、いける
いける
いける
いけるかいけへんかじゃない行くね
強い気持ちでね
強い気持ちで
行くねんね、はい、で開催国はロシアなんですけれども、
ロシアですね、うん、
ロシアすごい派手にワールドカップやってますけど。
そうなんですよ
そうなんですよ
そうなんです。
どうですか？
いやでもロシアすごい派手にやってるんですけど、その裏側にはね、問題があるみたいで。
そうなんです。
そうなんですか。
そうなんです。
大きな大きな問題が
大きな大きな問題
が。何やと思います？
何やと思います？大喜利ですか？2回目の大喜利ですか？問題、国がでかすぎるとかですかね。
あー、
広すぎて。
そうやな。
時差がね。
時差が、時差が今に始まったことじゃないやろ。
時差はやばい。それがですね、
はい、
ゴミ問題がありまして
。ゴミ問題、
まあ、やっぱワールドカップワイワイしてるじゃないですか、
はい、
いっぱい飲み食いするじゃないですか、
はい、
日本とロシアゴミ処理の仕方が違うくて、まず日本はまずゴミできたらどうします？
捨てる。
まず、まあ、ゴミ箱で分別しますね、うんうんうん、何個もゴミ箱ありますよね、うんうん、日本やったら
分別
で業者が持っていく、
持っていく。最後は
焼きます。
焼きますね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。ちゃんと焼いて炒めて
炒める。
もう美味しくすな。
間違えた。
間違えた。
食べ物
燃やすんです。
燃やすんですね。
燃やすんです。でもロシアはまず分別もしない。
このご時世に。
そう、このご時世にしなくて、しかも最後焼かずに埋めちゃう。そのまま埋めちゃう。
え、
土に。
やばない、海に。臭ない。
そうやね、なんか。
そうやね、行きました。
喋ってるみたい。
行きました。ロシア行きましたか。
行きました。行ってないけど。なんか今までは埋めれてた、ちゃんと埋めれてたけど、それがだんだん山積みになってきて、で、まあ、ワールドカップでいっぱい人も来てる、ゴミ処理やかへんから山積みになっていて、地域の人らが異臭問題で困ってはると。
あ、
表面的にはあ、ね、日本のサポーターの方がゴミ拾いしてくれてるとか、
うんうん、あ、ニュースなってましたね、う
ん、サポーターさんがやってくれてるみたいな、分別も始めましたよみたいになってるけど、裏側ではそういう山積みになったゴミでちょっと生活しにくいよって言ってる住民の方もいらっしゃるっていう、
すごいですね。
問題があるんですね。
大変ですね。
うん、ねえ。
ゴミがこう積まれてるんですけど、その高さがなんと高さ30メートルに及ぶんですよ。
へー。プールよりでかい。
そう、想像してください。
やばいやばい。
プール建てなってるってこと。
そう。
25メートル。マンション5階ぐらい。
そう、そんなぐらいのゴミが。そびえ立ってる、
うんうん、
積まれてる、
そびえ立ってる、日本では絶対見えへんよ なんですけど。
そうやな、やっぱ広いがゆえに、どんどんどんどんゴミもそうやって大丈夫やったけど、もうそれも足りんくなってきてるってことですよね、土地が、
うんうんうん、
でも結構海外ってそういうとこ多分多いと思うんですよ。
ああ、そうなの。
日本ぐらいあんなにしっかり燃やして焼却して処理してるのは。で、なんか僕フィリピンのセブ島ってとこに行ったことがあるんですけど、
行ってた、うんうん、
いやー、ほんまに山ぐらいのゴミがもうめちゃめちゃ点々とあって、
あ、セブ島にもあるんや。
そう、めちゃめちゃ臭い、とりあえず。で、まあ、なんでそんなんなってるかって言ったら、なんかフィリピンってなんかゴミを燃やしたらあかんっていう法律があるらしい
ん
です
、
法律で。ガンガン燃やしてますけどね、
ね。
でもなんかその燃やしたあかん理由っていうのも、そのガス、汚染、大気が汚染されるからみたいな、そんな理由なんですけど、もうそんだけゴミが積まれてた方が大気は汚染されるし、
確かに、
そういうなんか根本的なところに気づいてないっていう、
有毒なガスも出ますしね、ゴミから。
しかもそのゴミがこう積まれすぎてて、でなんか発酵してもう一部燃えてるっていう、そうだから人為的に燃やしたわけじゃないけど、
勝手に
自然に発酵して燃えてて、結局は有毒なガスが出てるんですよ。
うわ、
意味ないな
っていう、マジ意味わからんことが、まあ、あの島では起きてて、
ん
で、でもまあそのゴミが問題っていうのはまあみんな分かってるんですけど、でもそのゴミ山を職業にしてる人たちがその地域におって、で、仕事でそのゴミに、ゴミ山にこう毎日捨てられてくるゴミの中から使えるものを拾い集めて、
服とか
町にもう一回売りに行くっていうか、
金属とか
金属で、まあ 使えそうななんか容器とかをこういろいろ探してて、でそれを町に売りに行って毎日生活してる人たちがそこに住んでるから、もうその人たちがこう反対するっていうか、
仕事なくなるもんな、
ゴミをここからなくすなみたいな、どんどん持ってこい、
逆に
そう多ければ多いほど自分たちは稼げるわけで、でしかもその地域に住んでる人たちはこう子供をバンバン産んで、
え
でこう人手が多い方が自分たちの家は稼げる、
そういう考え方
か、だからもう子供もだからもう5歳とか、まあ、こっちで言ったら小学生の高学年ぐらいからもうゴミ山でバンバン働かされる、
じゃあ小学校とかにも行けてないんか、
そう、そういう現実が向こうにはありまして、
そっか、キャシーはその人と喋ったりもできたん？
喋ったり一緒に生活したり、
どんなんかやっぱ苦しいみたいな、嫌やって言ってたん？
いやもう向こうの人らはなんかなんて言ったらいいんですかね、もうハッピーな人たちやから、
え
もうなんかその自分たちがこう置かれてる現状をまず分かってないっていうか、外の世界をまず見たことがないから、それがやばいことっていうのも知らんし、そのゴミ山で生活してることが体に影響してるとかも分かってなくて、だからそんなゴミ山でこう鳥とか豚とかをこう野放しにして飼ってるんですよ、でそいつらをまあ食べて生きてるんだけど、そんなとこで育ったその豚とか鳥を食べたら余計体に悪いしっていうのにもでも気づかんと、
悪循環ですね、
伝染病が蔓延してたりとかっていう現実があって、でその問題をどうにかしようって言ってこう日本の企業とかがこの CSR とか地域貢献とか最近よく言われてる中でこう手を出す企業がおるんですけど、もうその問題がちょっと深刻すぎて、もうゴミ処理場を建てたまま放置、その先が大事なのにそこまであんまりこう関われへんっていうかっていう現状がありましたね、僕が行った時には。
なんかやっぱりなんか目でテレビとかで見るより直接友達から聞く方がリアル感じるというか、すごい怖い。
いやでも聞くより見た方がや
ばい、考えさせられますね、
震える、
震える
。すごい、もうこれラジオじゃなかったら写真とかも見せたいところなんですけど、いや本当にすごいですよあれは。
そうなんや。えキャシーはそれ今年が初めてですか？
いや今までに3回行ったことある。
3回もすごい。
ちょっとどうにかしたいなとも思うけど、まあ、その国の問題じゃないですか、 もはや法律からして今そういう現状が生まれてるから、これを変えるってなったらどうしていったらいいかな。
そうやな、
難しい。
毎日ですね。
全然その中でもやっぱり優雅に暮らしてる人たちっていうのは全然、
いやもうだから、ね、もう日本人がそのやって苦しいみたいな言ってるのが僕からしたらもうなんか甘いなって思いますね。まあそれは僕もそれは毎日学校だるいなとか思う時はありますけど、そんなもうそんな向こうの人たちからしたらね、だいぶ贅沢な生活をしてるんで、まあそこがちょっと赤とこかなっていうのは思いますね。
ゴミなどうやって処理するべきなんやろな、そういうのって。
確かに、
まあ どっちがいいかって言われたら分かんないですけど、
さあ、まあうちのゼミでもね、環境と班が一番ゴミ問題には詳しいと思うんですけど、生ゴミをなくしていくっていうのには。でもなんか私たちもね、この去年こうゼミ6月ぐらいにこのゼミの合格知って、その後すぐにこのゴミゼロ祇園祭りのゴミゼロボランティアっていうのになんか参加してほしいって先輩に紹介されて、私たちも参加しましたよね、去年。
しましたね。
今年はそのボランティアとしてではなく、もうそのボランティアのプロジェクトリーダーとして2日間頑張って、朝の何時からでしたっけ、
10時から
10時から12時まで夜の
ハード
2日間をねこの祇園祭りをきれいにするということにこう捧げるわけなんですけれども、うん、そのねもう研修会も結構もう 3,4 回ぐらい行ってますかね。もうそれぐらい出て毎週末ちょっとゴミゼロのそのプロジェクトリーダーの研修会行ってるんですけど、また8月の宵山宵宵山っていうのかな、7月の15、16かなにまた祇園祭りのその屋台の食器のゴミをなくすためにリユース食器を使って、で使い終わった後また洗って次回使うっていうね、このプロジェクトに参加させていただくわけですけども、
はい、
頑張って行きましょうね、みんな
頑張りましょう。
ハードですけど頑張りましょうね。
で結構ワクワクしてるんですけど。
あ、そうなんですか。
いいですね。な
んかみんな結構マイナス発言してる人もいたら結構あちょっとしんどそうやなっていう人もいたら結構おもろそうちゃうみたいな。
いざね、当日は楽しいですよね。
絶対
去年も楽しかったですよね、普通に。
楽しかった、めちゃくちゃ楽しかった。
ゴミ拾いとエコステーションで立ったり しましたけど、あと食器回収だね、
しました。楽しすぎてなんか熱中症になった覚え出がなんか手足しびれてたもん去年
暑かったしな、去年は。
でもまだ夜のボランティアの人が足りてないみたいな。
あ、そうなんですね。11時から12時やった
っけ。そうやな、夜1時間やけど、
ちょっとまたこのラジオを聞いた方でね、
うん、
興味ある方はちょっとゴミゼロで検索していただいて、
まだ間に合うんで、
ゴミゼロの回し物みたいな。
確かに6月30まで
ぜひ一緒にね、
ね
やりましょう。
やりましょう。やりがい多分あると思うんで、
うん、ではそろそろ音楽の方いっちゃいますか。
いきましょうか。
本日お送りします曲はドリームカムトゥルーさんの大阪ラバーです。どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日7時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はドリームカムトゥルーさんの大阪ラバーです。さて今回はワールドカップ特別企画、ジャンガさんのワールドカップコーナー、イエーイ。
皆さんワールドカップ見てますか。
イエーイ。見てます。
ほんまかい、ほんまかい。よ、まあ、あの時間的にねちょっと試合の時間が夜ということで、
うん、
まあ見にくいんじゃないですかね。
3時とかばっかりですもんね。
正直この中で見てない人、
お、え、見てる？
え、
見てますよ。
意外と見てるんすかね。
見てる、見てますよ。
お、
僕全然サッカー詳しくないのにめっちゃ見てますもん。
ありがとうにわかみんな。
にわか。
そう、いやでもミーハーでも見るのがワールドカップやから。
うん、楽しい。
こうやってそう知らん国と、だから多分みんなこのセネガルとか、うん、あんまり初め、今回で初めて聞いたんじゃないですかね。
ほんまに聞きました。
こうやって。まあそれがワールドカップのいいところですよ。こうやって知らん国のことも知れるし、むしろセネガルも日本のことを全然知らんから、そうやって日本ほんまにセネガルの人たちも日本ってどこにあるかとか全然知らなくて、で実はセネガルと日本主食両方ともお米です。
アフリカでしたっけ。
そう、アフリカの左、結構も
う
マジでもういっちゃん左の端っこにあるのが
左って何や、東やろ。
あるのが、まあ、セネガルなんですけど、まあそういったね、ここそう、そこがサッカーだけじゃないんですよ。お互いの国を知れる、それがワールドカップ。
なるほど。
いいですね。
じゃあちょっとワールドカップの豆知識いっていいですか。
お、お願いします。
では皆さん少し考えていただきます。
はい、
アイスランド知ってますか。アイスランド、
はい、
あの上の方にある小さい、人口なんと33万人。
え、高槻と同じぐらいだな。
そう、
八尾より少ない。
33万人、
人口、
人口、
やばない。市やん、もう一つの市やん。
33万人、まあ日本は 1.2 億人、 1.27 億人、まあだいたいそんぐらいなんですけど、その国がワールドカップ初出場。
おー、すごい。
すごい規模が違いますね、
うん、33
高槻市高槻市から出たってことやな。
そうなんですよ、でもすごいですよね、すごいな。
しかもそのアイスランド国でFIFA の世界ランキング何位やと思いますか。ちなみに日本は60位
ない
ですね。でもちっちゃいんやった
ら25位。
そう結構上やな、一緒ぐらい、60何位とか。
世界ランクなんと20位です。
すご
い。確かに試合とか見てたんですけど、体むちゃむちゃごついんですよ、みんなでかくて、もう屈強な、もう背筋胸筋ボーンみたいな。まあそんな国があるんですけど、その国がなんと、まあ、グループリーグアルゼンチン知ってますか皆さん。アルゼンチンサッカー大国、
メッシのね、
あの、そうそうですよ、大有名な、超有名なメッシがいるアルゼンチン、うん、あんな大国アルゼンチンと勝負するっていう時に、アイスランドのその試合の最高の瞬間、最高瞬間視聴率、最大視聴率何パーセントだと思いますか。
あ、ちょっと僕知ってるんで黙りますね。あ、
知ってる。結構知ってる人多いです
ね。全然知らんかった。分かれへん。え、でもよくて日本でもだって40とか、
40とか、
ドラマとかで
めっちゃよかったら最高、最高
の
最高
ぐらい。え、でもうーん、サッカーの試合やろ、サッカー好きじゃない人もおるから27。
99.6%。
すごいっすよね、ほんまに。
99.6% って、もう残りの 0.4% 選手やんみたいな。
ほんまや。
結構これニュースで見てもびっくりしたっすもん。
いや、どんな、そうですよ、もうそれぐらい注目されてるんですよ、アイスランドでは。
すごい。日本ももっといけますね、うん、もっと応援できる、
う
ん
う
ん、
そう、日本も20、最高が、28% ほど。
あ、28か、もっといこう。
そんぐらいだったと思うんで、
行きましょう。
99.6%。もう一個、もう一個いいですか。
もういいよ、もういいよ、言ってくれ、言ってくれ。
まあまあまあ、もう一個はなんですけど、このワールドカップになんと、ちなみに中国ってワールドカップ出場してないんですよ。
あんなに人おるのに。33万人で出てるのに。
なのにロシアワールドカップ中国人めちゃくちゃいるんです。
なんで
観客
で。え、選手。
あ、観客です、観客。観客として中国人がすごくいるんですよ。
なんで。
それはなんと今中国ではサッカーブームが来てるんですよ。
遅ない。
今すごいサッカーブームが来ていて、今国家プロジェクトとして、選手サッカーの強化としているというわけなんですよ。
じゃあどんどん強くなっていくんですか。
楽しみですね。
2050年までに一流のサッカー強国になることを掲げているということで。
さっきやな。
結構先を見据えた。
そうなんですよ、
プロジェクトなんですね。
もう本当に前回ワールドカップでブラジル代表として出場してた、まあ、オスカルとか、うん、フッキーとか、まあ、あの辺の超有名選手も今もう中国でプレーしてるんですよ。超大金で爆買い、爆買いしてるんですよ。今ちょっと中国リーグがすごい熱いんで、皆さん、
注目ですね、
もしよかったら、
もしよか
チェック、
チェックする、
要チェック、
要チェックします。
以上、ジャンガのワールドカップ
コーナーでした。
ありがとうございました。
ジャンガ大先生ありがとうございました。びっくりするごとに残り2分となってしまいました。私たちは、深尾ゼミナールのアリナハンですよね。ちょっとなんか予想外のことが起きてしまったんですけれども、これもまあワールドカップのせいということで、
そうですね、
そうですね、盛り上がってるんでね、しゃあないですね、うん、最近アリナハンは一応決めます。
巻き目で、
あ、うん、軽めの、実は、はい、じゃあちょっと言います。ですね、アリダプロジェクトはあの企業さんとさせてもらってるんで、私たち の判断でちょっとあんま言えへんのですけど、あの今後大きな事業をちょっと展開していく予定なので、皆さん楽しみにしていてください。
ワイが言ったそのまま言うたら
だいぶ上手いだね。めちゃめちゃざっくり、
まあなんかあれですよね、なんかその企業さんがそのまあ、ワインをメインで扱ってるんですけど、どんどん違う商品とかもね展開していきたいね、みたいな商品開発していきたいねということで、そういうお手伝いできたらいいなと思ってますよね。
はい、本日は私たち有田班がお送りさせていただきました。来週は環境と A 班がお送りさせていただきます。次の私たち有田班の放送は1ヶ月後です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日7時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは彩香と
ゆいと
真岡と
ちっちと
ジャンガと
キャシーです。
ありがとうございました。ワールドカップ最高です。